上手にわかりやすく説明する30の方法。その1、言葉を短くするだけでいい。説明するのが苦手。説明がわかりにくいと言われた。どうすればわかりやすく説明ができるか。おや、わかりやすい説明の仕方にお悩みですか。話がわかりにくい人のパターンは大抵同じです。話が長いのです。話が長いために焦点がぼやけ、何が言いたいのかわからなくなっています。たくさん話をしてしまうことで、数多くの言葉が登場することになります。聞いている人はどれが大切なメッセージなのかわからず困惑してしまいます。話す人はたくさん話せば、聞いている人にたくさんのメッセージを伝えることができ、わかりやすくなるだろうと思っています。そもそも勘違いです。聞き手には話が長いより短い方がわかりやすくなります。わかりやすい説明の鉄則は短い言葉です。わかりやすさだけでなく、理解のしやすさ、記憶のしやすさもすべて短い言葉が基本です。わかりやすく説明するために必要なことが見えてきましたか。とにかく言葉を短くすることです。言葉を短くしようと心がけると、どんなに説明が下手な人でも話をまとめられるようになります。短い言葉で表現しようとすると、話を要約せざるを得ません。大切な言葉しか言えなくなります。一言しか言えないとなると、いらない言葉を削らなければいけません。そう心がけることは大切です。いらない言葉を削る習慣を身につけるだけでいい。そのためにも一言で表現する練習をしましょう。普段の話し言葉も一言でまとめるように意識的に心がけるといいでしょう。わかりにくい説明だと非難されている人は特に気をつけましょう。たくさん話したいことがあっても一言で言い表せないかと言葉を試行錯誤します。いらない言葉を削ることができるようになれば話がわかりやすくなります。数少ない言葉に一番伝えたい言葉だけを凝縮するのです。本当に伝えたいメッセージほど言葉を短くする。上手にわかりやすく説明する30の方法。その2、大切なことから話し始める。足りなければ後から付け加えればいい。あなたはどんな人ですかと聞かれるとたくさんの言葉が思い浮かびます。行動は勢いを大切にする性格。小さいことを気にしすぎる。ストレスに弱い。勉強は一生懸命だから成績は比較的いい。将来に不安があっていつも落ち着かない。説明するために話をたくさんしてしまうのではないでしょうか。細かく説明しようとするとたくさんの言葉を使って説明したくなります。しかし言葉がたくさんなるほど焦点がぼやけてしまいよくわからなくなります。だからなん、そう思ってしまいますよね。しかし一言で言ってと言われると一番大切な言葉しか言えなくなります。一度しかない人生を真剣に生きています。それが一番大切な言葉です。その一言に全てが集約されています。もしその言葉だけでは足りないと言われればその時続きを話せばいいのです。まず大切なことからストレートに話し始めます。もし足りなければ後から付け加えるだけで構いません。結論補足説明という順番です。一度しかない人生を真剣に生きるとポイントを抑えてから家族を養うため夢を叶えるためと補足するのです。聞き手がもっと聞きたければそれからなぜ富を乗り出して尋ねてくるはずです。聞き手に優しい話し手になれるのです。必ず話がわかりやすくなります。結論補足説明という順番で話し始める。上手にわかりやすく説明する30の方法。その3、鉛筆よりボールペンを使う方がいい。話がわかりにくい人の書く字は特徴があります。鉛筆で薄い字を書くということです。文字を書くときに間違えたときに消しゴムで消しやすいように力はあまり入れないで文字を書きます。いわば逃げやすくするための準備です。頭のどこかで間違えたらすぐ消してなかったことにしようという考えがあります。自分の言葉や発言に自信がないのでその心理状態が文字に反映されています。自分のメッセージに自信がないくらいですから説明もわかりにくいものです。間違えたら消せばいいと思っているので適当な発言をしがちです。話がわかりにくくなります。間違えたら消しゴムで消してなかったことにしようと思っていては責任のあるメッセージを発言することはできません。こういう人が自分のメッセージに自信を持つためにはどうすればいいのでしょうか。鉛筆をやめてボールペンを使えばいいのです。ボールペンを使えば消しゴムで消すことはできません。それでいて力を入れなくても濃い字を書けます。自分から発せられるメッセージの一つ一つに責任を持つということです。消せない文字を書くようになると書く前に言葉を考えるようになります。この言葉で間違っていないか、他の表現はないか、もっとわかりやすい言葉はないか。消せない文字を書こうとすると人間誰しも責任を感じるようになります。たわいない一言でさえも消せない文字となると頭を回転させて真剣に考えます。言葉に間違いがないか慎重になります。こういう練習をしていると話のポイントを抑えることができるようになります。消しゴムで消すことができる鉛筆の字は尻込みしがちです。どこかで逃げがあります。逃げられないようにするためにボールペンで文字を書き消すことができないようにするのです。まず自分の書く文字に責任を持つ練習をしましょう。鉛筆はやめてボールペンで文字を書けばいいのです。鉛筆はやめてボールペンを使って文字を書く。上手にわかりやすく説明する30の方法。その4、小さな声で発言しない。大きな声で発言する。学校に入学したばかりの小学生は先生からこう言われます。発表するときには小さな声ではいけません。大きな声で発表しましょう。手を挙げてみんなの前で発言するときに言われる決まり文句です。私も小学生の頃先生からだけでなく親からも言われました。幼い頃は教室の奥に座っている人まで声が届くようにするためという単純な理由だと思っていました。しかし自分が社会人となったとき大きな声で発言するもう一つの趣味を知ります。むしろこの意味の方がより重要であることに気づきます。自分の発言に責任を持ちなさいという意味です。自信がない発言は小さな声で言葉をごまかせます。聞こえにくい言葉でとりあえず発言しているふりをしてその場を取り繕います。しかし大きな声だとそうはいきません。大きな声で発言しようとすると相手に聞こえやすくなるため逃げられなくなります。聞き間違い、言い間違い、言い逃れができなくなります。逃げない姿勢を作るために大きな声で発言しなさいと教えられているのです。小学生に逃げてはいけませんと言われても抽象的で曖昧な説明です。しかし大きな声で発言しなさいと言われると具体的です。自分の発言に責任を持つ大切さを小学生にも実践しやすく分かりやすいように先生は教えてくれていたのです。自信のある発言だけでなく自信がない発言の時にも大きな声で発言しましょう。自信がなくても大きな声で発言することは大切です。間違っていればすぐ反応が返ってくるからです。それは違うと思うよ、こうすればいいよ。間違った発言は反応が返ってくるものですから自分のためになります。人のために自分のためにも発言するときは大きな声の方が得をします。悪いところ、間違っているところをわざわざ指摘してくれるのですから大きな声で発言した方が自分の成長のためになるのです。大きな声で発言する。上手にわかりやすく説明する30の方法。その後、読書の際の線引きで大切な部分を見抜く練習をする。わかりやすい説明ができるようになるためには物事のポイントを押さえる練習をする必要があります。こればかりは魔法の方法はなく普段からの練習がどうしても必要です。ポイントを押さえる練習としてお勧めしたいのが読書の際の線引きです。読書をするときに本をきれいに扱いながら読むのは本当の読書ではありません。読み終わった後古本屋に売ることを前提にして本を読む人がいますが、そういう人の吸収力は弱くなっています。本を買ったら売れなくなるくらいに手を動かして線引きをします。どんどん本に書き込んで自分色に染めてしまうのです。消せないボールペンを使って大胆に線を引いて構いません。まず自分が大切だと思ったところからでいいので積極的に線を引くようにしましょう。これだけでたくさんの文章から重要部分を選び出す練習になります。ポイントを押さえる練習とはこういうことです。慣れてくれば線を引くときには3種類の色を用意するといいでしょう。私も今読書をするときには次の3種類のペンを活用して読書をしています。文具店に行けば3色が1本にまとまったボールペンがあります。3色ボールペンを購入して読書の時に活用するのです。赤は客観的最重要、青は客観的重要、緑は主観的重要、 3種類の色を使って文章の中でポイントはこれだと思われる部分に積極的に線を引いていきます。すると、今まで1種類だけの読書の線引きから3つのカテゴリーに分けた線引きに変わります。文章の中にも重要さに強弱があります。慣れてくれば3色ボールペンを使って客観的最重要、客観的重要、主観的重要に分けて練習をしましょう。大切なところを押さえる練習になります。この習慣を続けていれば日常で話をするときには知らず知らずに効果が現れます。普段の読書で大切な部分を見抜く練習をしているので日常会話でも大切なポイントがつかめるようになるのです。あなたが聞き手のときには話し手のポイントを押さえやすくなります。あなたが話し手のときには話のポイントを押さえて発言しやすくなります。それは読書のときの線引きが基礎になっているのです。読書のときには大切なところを線引きしながら読む。上手にわかりやすく説明する30の方法。その6。本当は 1% のキーワードと 99% の補足説明。読書をしているときにはどの言葉も大切そうに聞こえます。たくさんの文字が目に飛び込んでめまいがします。しかし作家が言いたいことは一言だけです。その一言を伝えるためにたくさんの補足説明をしているに過ぎないのです。すべての本はそういう作りになっています。話の 99% は補足言葉の塊です。一言を表現するために 99% の補足で装飾しています。さまざまな角度から話をしたり、いろいろな例で説得をしたりしています。そういう気楽な構えで読書をしているのです。読書をするときにはこれが大切だと思える部分が一つでも見つかればそれで元は取れています。作家は人生を変える大切な言葉を伝える仕事をしています。一言を見つけるために読書する。上手にわかりやすく説明する30の方法。その7。箇条書きを使えばわかりやすい説明になる。箇条書きは書き言葉においても話し言葉においてもわかりやすく説明するためのポイントです。箇条書きを使って説明するとわかりやすくなります。箇条書きそのものが要点になっているからです。説明を受ける側がしなければならないポイント探しを省けます。箇条書きそのものが大切なポイントになっています。箇条書きさえ見れば説明したい内容がわかります。また説明をする側にとっても箇条書きを中心に話を進めていくことができるので説明がしやすくなります。一つの箇条書きを補足するように説明していくと箇条書きの理解がさらに促進されます。あなたがみんなの前で説明をするときに箇条書きを使って説明をすればいいのです。黒板に大切なポイントを3つにまとめて箇条書きにします。一つ目の箇条書きから詳しく説明をしていくようにしましょう。箇条書きにして説明をする。上手にわかりやすく説明する30の方法。その8。長い説明の前にはポイントの数を宣伝しよう。どうしても長い話にならざるを得ない時があります。それでいてわかりやすく説明しなければならない時があります。例えば事件の状況説明や経緯の説明などでは一部始終を詳しく説明しなければいけませんから話が長くなります。だからとはいえ説明不足だと誤解を招きかねません。長い話をわかりやすく説明する必要があります。プロの弁護士は説明の前にいつも次のような決まり文句を言います。ポイントは3つあります。長い話を始める前にポイントは3つありますと数を宣伝するのです。こうすることで聞き手は大切なことは3つあるのだな、これから3つの説明が始まるのだなと理解できます。今1つ目の話をしているのか2つ目の話をしているのかということも区切りをつけやすくなります。順を追って説明するので説明もしやすくなり聞き手も理解しやすくなるという効果があります。たくさんの話を淡々と続けていないでしょうか。まず内容を3つから5つに区切ってから説明をしましょう。区切ると考えの整理に役立ち分かりやすくなります。ポイントは3つありますと先に数を伝えておく。上手に分かりやすく説明する30の方法。その9。デスマス口調で言い切ると分かりやすくなる。あなたが普段使っている話し言葉をチェックしましょう。説明が分かりにくい人にはある癖があります。次のような言葉遣いになっていないでしょうか。ポイントはまとめた方がいいかもしれない。大変だと思う。右だったり左だったりみたいな。どこがいけないのか分かりますか。かもしれないだと思うみたいなという表現です。発言しながらどこか逃げ腰になっている表現です。一応発言するけど責任は持てないよという気持ちが裏に隠れています。発言に責任を持っていないどころか逃げる姿勢になっています。かもしれないだと思うみたいなという言葉には注意が必要です。どこかで曖昧さが残っている状態です。話し言葉から改善しましょう。分かりやすく説明するためには曖昧口調からデスマス口調に変えればいいのです。デスマス口調は言い切った表現なので言葉にトゲがあります。しかし大切な発言ほどトゲは相手に刺すことが必要です。リスクを背負って発言しないといつまでもかもしれないというモヤモヤした表現から抜け出せません。私は説明を分かりやすくするために全ての文章においてデスマス口調で整えています。それだけ自分の発言に責任を持っています。また生きるスタイルこそメッセージ性が高くなり分かりやすくするための工夫になると信じています。読者の方から偉そうなことを言い過ぎだと言われることもあります。そう言われるくらい言い切らないと本当に悩み解決を求めている読者へのメッセージになりません。メッセージは言い切ってこそ相手の心に突き刺さります。トゲの内容は柔らかい言葉ではいつまでも相手の心を動かすことができないのです。心に突き刺さるメッセージのために言葉は短くデスマス口調で言い切るスタイルにしています。デスマス口調で言い切る。上手に分かりやすく説明する30の方法。その10。日記は短い方が説明も上手くなる。今はもう書かなくなりましたが私は学生時代日記をつけていました。19歳から24歳までの5年間1日も欠かさず書いていました。この日記を書く作業は分かりやすく説明をするための基礎作りに大いに役立った実感があります。当時使用していた日記は5年間が一冊になった日記でした。選んだ理由は単純に長く続けたいからでした。書く分量の多い日記だと挫折してしまいそうだったので短めで長く続けられる日記帳を選びました。5年間が一冊になっているので1日分はたったの5行しかありません。書き始めた当初は5行では足りなくてまとめるのに苦労しました。1日にあった出来事をたった5行でまとめる作業は苦痛でした。大切だと思っていたところを削らなければならず本当に大切な行動や感じたことだけをまとめます。5行しかないので分かりやすい表現や簡潔な言葉で書かなければなりません。そのくらい大胆に自分の行動や考えを簡潔にまとめる作業を5年間欠かさず続けたことで頭の整理がしやすくなりました。5年後には5行では多すぎるくらいになっていました。1日の行動の中で大切な部分だけを抜き出す練習は続ければなくなるものです。自分の人生に変化をもたらした体験や会話だけを上手にピックアップできるようになったのです。日記は短い方が説明もなくなるのです。5行日記を5年間続ける。上手にわかりやすく説明する30の方法。その11。社会人になると日記を書く暇すらない。学生時代こそ日記を書くチャンス。私は19歳から24歳までの5年間毎日日記を書いていました。書いていましたという表現の通り過去形です。今は書いていません。5年も続けた日記をやめた理由は忙しくなったからです。学生時代は勉強に忙しい自分は多忙だと思っていました。しかし実際に社会人になるとさらに忙しくなります。仕事で忙しすぎて5行の日記をつける暇すらなくなります。学生時代の忙しさは社会人からは可愛らしく思えます。自分の話を簡潔にまとめる練習のために日記をつけるのは有効ですが、できるのは学生時代だけです。社会人になると自分を振り返る時間がなくなります。学生時代に自分の身に降りかかった出来事を5行で構いません。今あなたが学生なら今のうちに書き続ける練習をすることです。たった5行で簡潔にまとめる練習を5年間も続ければ文章が上手くなっています。社会人になってからでは忙しくなり書く暇がなくなります。学生時代こそ日記を書くチャンスです。学生時代こそ日記を書く。上手にわかりやすく説明する30の方法。その12。 結論から話をすると説明がわかりやすくなる。説明が下手な人は結論を後回しに話す癖があります。私もその気持ちがわかります。大切なことを最初に言うのがもったいないと思い、じらして最後に言いたくなります。後に持ってくれば来るほど重要であるようなアピールができるからです。結論を最後に持ってくる話し方は聞いている人が飽き飽きしてしまいます。結論を待ちくたびれて悪慮しているときに小さな声で結論を言うのです。説明の最後に結論を持ってきてしまうと聞いている人は疲れ集中力がなくなっているので聞き逃してしまいます。話の途中で聞くのをやめてしまうかもしれません。テレビならこの番組つまらないと思いチャンネルを変えてしまっていることでしょう。あなたは結論を話の始めに言っていますか？それとも話の最後に言っていますか？わかりやすい説明をするためにはまず結論から話し始めることが大切です。最初に結論を話すことでどんな話が始まるのかとイメージがしやすくなるため後に続く説明がわかりやすくなります。結論を聞いてつまらなそうだなと思えば聞いている人は次の行動に移ることでしょう。初めに口にした結論で興味がないと思えば立ち去ってもいい機会を作ってあげることも説明する人の仕事です。相手の時間を大切にするためにもまず結論から話し始める癖をつけるようにしましょう。私の文章も常に結論は文章の始めに持ってきています。この文章の結論は最初にあります。結論から話をすると説明がわかりやすくなるという一言です。結局これがまとめの一言であり結論です。その後に続く言葉は全て結論を補足する説明です。教材を見て興味ないと思えば次の文章に移れます。しかし、おや、どんな話だろう。興味があるなと思えばそのまま文章を読み続けていけます。読む人、聞く人のことを考えた結果、こうした文章構成にしています。聞いている人を釘付けにするためにも、まず結論から話すようにすればいいのです。結論から話をする癖をつける。上手にわかりやすく説明する30の方法。その13。じらさない。回りくどい話をしない。説明が下手な人は、くどくどした話し方になっています。くどくどは次のことを言います。じらした話し方。回りくどい話し方。大切な言葉は往々にして一言です。しかし、一言で終わらせると、かっこ悪いので、わざとじらしたり、回りくどい話し方をしたりします。下手な会議ほどそうなっています。重要な会議であると思われるために、じらした話し方、回りくどい話し方で何時間も続けてしまいます。ストレートに伝えてしまうと、話がすぐ終わってしまい、仮に内容であると思われるのが嫌なだけです。一言で終わる話を5行にも10行にも膨らませてしまうのです。あなたの会話を振り返ってみましょう。じらした表現を使っていないでしょうか。回りくどい話し方をしていないでしょうか。本来、短い言葉ほど、逆に私たちは記憶しやすく、理解しやすくなります。ことわざはどれも一言です。猿も木から落ちる。能ある方は爪を隠す。トランタヌキの川産業。笑う角には膨らみたる。女心と秋の空。一言だから分かりやすくストレートに私たちの心に入ってきます。ストレートな表現ほど理解しやすく分かりやすく世代を超えて伝わりやすくなります。分かりやすい説明というテーマにはストレートしかありません。ことわざのように大切なことをストレートに話すことです。周りくどく出したところで余計に分かりにくくさせるだけです。ストレートに表現する。上手に分かりやすく説明する30の方法。その14。否定した説明は分かりにくい。肯定した説明が分かりやすい。一つの説明をするときに2種類のアプローチがあります。1、肯定した説明。2、否定した説明。例えば A と B のうち A を選択するという話をしたいときに次のような言い方ができます。A を選択しよう、肯定。B は選択しないようにしよう、否定。どちらの表現を使っても A を選択することになります。あなたが読んで分かりやすいと思ったのはどちらでしょうか。もちろん、肯定である A を選択しようという言い方ですね。ストレートな表現ですから、すっと理解できます。しかし、否定した言い方はワンステップ回りくどくなっています。B を選択してはいけない。だから、A を選択するしかない。頭の中で考えるステップが一つ多くなります。それだけ聞いている人には分かりにくく理解するために考える負荷をかけてしまいます。分かりやすい説明をするためには、このように肯定した言葉を使うことです。肯定した言葉の方が言葉も短くなり分かりやすくなるのです。肯定した言葉を使って説明する。上手に分かりやすく説明する30の方法。その15。してはいけないで説明すると元気がなくなる。しようで説明すると元気が出てくる。街を歩いていると次のような言葉を目にします。私は言葉を使う人間として残念だなと思う表現です。さて、どこが良くないのかお分かりでしょうか。タバコを吸ってはいけない。ポイ捨てをしてはいけない。お酒の飲みすぎはいけない。食事の食べすぎはいけない。仕事のしすぎはいけない。どれも間違ってはいません。内容としてはどれも正解です。しかし、読んでいて元気がなくなりませんか。あれもダメ。これもダメと言われるとどうすればいいんだ。何もできないじゃないかと思います。否定した言葉、禁止された言葉を聞き続けると私たちは元気がなくなり行動する気持ちが失せてしまいます。否定する言葉は元気を奪います。間違っていない言葉ですから悪いとは指摘しにくいものです。しかもするなと言われるとしたくなるのが人間です。こういう否定した言葉により人々の元気を奪っているだけでなく、むしろ事件を増やしているのではないかと懸念してしまいます。このちょっとした表現の違いにおける心の変化に気づきました。私が文章の説明をする際には否定で説明するのではなく肯定で説明するようにしています。読者の元気を奪いたくないし読んで元気になるような文章を書きたいからです。上に挙げた言葉を肯定した言葉に変えると次のようになります。タバコより空気を吸おう。タバコの吸い殻は吸い殻で入れよう。お酒より水を飲もう。食事は腹八分目で抑えよう。首のいいところで仕事を送ろう。いかがでしょうか。明るく前向きな表現に変わりましたね。読んでいてなんだか元気が出てきませんか。こうすればいいんだと明るい未来がパッと明る気がします。肯定する言葉は人に元気を与えます。説明をするときには常に肯定した言葉を使いましょう。話を聞いた後に聞いた人が元気にならないとうまく説明できたとは言えないのです。してはいけないより一応という言葉で説明する。上手にわかりやすく説明する30の方法。その16。説明する側が要点を強調する工夫を凝らす。本を読むときには私たちは要点を探すという作業を無意識にしています。何が言いたいのか何を伝えたいのかを探す作業です。この作業は無意識ながらも面倒で疲れてしまいます。読むのをやめてしまうのは探している途中で疲れてしまうからです。説明上手な人は文章を書くときに太字を使います。要所は著者が最も主張したいポイントであろう部分を太字にしています。下線や赤字を使ったり、行間を開けたりして大切なところが目立つように工夫を凝らしています。本来、読者が探さなければいけない要点の著者が代わりに強調してくれているのです。要点が一目で分かりますから、読者が要点を探す手間がなくなります。その分、読者は読むスピードが速くなり、理解もしやすくなります。読み手は大切な言葉を吸収することに専念できるわけです。こんだけの話ではありません。会社で配る資料、学校で配布するパンフレットでも大切なところはあらかじめ強調しておくといいでしょう。読みやすくなります。説明上手な人はそこまで考えています。読者が理解しやすくなるように、面倒でも太字を使って要点が目立つように工夫をしているのです。大切なところは太字で強調する。上手にわかりやすく説明する30の方法。その17。説明は足りないくらいでちょうどいい。先日、読者からなぜいつも30構成なんですかと聞かれました。もう少し多くてもいいのではないかという気持ちで質問してきたようです。実は私としても30というのは少ないと思っています。本当はバーゲンセールができるくらいネタはたくさんあります。すべて紹介したい気持ちを抑えて厳選したものをたった30項目で構成しています。一つの文章は読むのが早い人なら1分もかからず読めてしまうでしょう。 その気になれば1冊15分くらいで一気に読めてしまいます。そうした一口サイズの工夫は読者は飽きさせないために著者がわざとしています。無駄な文章は削り、大切なことだけを伝えるというストレートな説明を心がけ、文章をスリムにさせます。あまりくどくど無駄なことは話したくないのです。何より物足りないなという気持ちにさせる文章を心がけています。あっという間に読み終えてしまい、もっと読みたいという気持ちを継続させるため、短いくらいでちょうどいいのです。たくさんなりすぎてもう十分と思われると、そこで読むのをやめてしまいます。長すぎる説明で嫌われるくらいなら、短すぎてもっと読みたいと思われる方がいいのです。もっと読みたいという気持ちがあれば、次の著書へ手をつけてくれます。そうした工夫から30構成はちょうど良い分量だと思っています。ちょっと足りないと思うくらいの分量で気持ちを継続させる方が長続きするのです。短い説明でもっと聞きたい気持ちを駆り立てる。上手にわかりやすく説明する30の方法。その18。順番の流れより気持ちの流れで説明をする。説明書がつまらないのは順番が綺麗すぎるからです。1. 初めにから引き出します。2. 次に押します。3. 最後にお取り込みます。1.2.3 という説明が綺麗に順番通りに整っています。間違ってはいませんが、順番が整いすぎて気持ち悪いのです。ロボットのようで人間が書いた説明書なのに人間らしくないからです。説明書が面白くないのはそうした綺麗に整いすぎているところです。説明書のいいところでもありますが、悪いところでもあります。逆にプロのスピーカーは話す前にあらすじを考えていても、必ずしもその通りには話しません。話をしている途中で別のことを思い出したり感じたりしたことで話を脱線させていきます。気持ちの流れに沿って話をすると聞く側も聞きやすくなります。では先に挙げた説明を今度は気持ちの流れに沿って説明してみましょう。初めにから引き出します。私は以前ここで指を挟んだことがあったので注意しましょう。次に押します。小学生でもできました。簡単ですよ。最後にお取り込みます。まさに優秀の美を飾るところです。気持ちに沿った説明の方が面白おかしく具体的に説明できます。以前ここで指を挟んだことがあるという体験談を持ち出すと具体的になります。お互いに人間なのですから順番の流れより気持ちの流れの方がずっと頭に入ってきます。ロボットにはデジタルの方がわかりやすいでしょうが、私たち人間はアナログの方がわかりやすいのです。気持ちの流れに応じて説明を進める。上手にわかりやすく説明する30の方法。その19。強調言葉を使いすぎるくらいなら言わない方がまだいい。物事を強調するときに次の言葉をよく口にします。とても、かなり、すごく、大変に、絶対に。説明が下手な人は一生懸命に説明しようとするあまり、こうした強調言葉を何度も繰り返し使ってしまいます。話が下手になります。何度もこういう強調言葉を使われると、広告のチラシのような過剰な宣伝に聞こえ、信頼性が疑われます。話が繰り返し使っていても意味があまり伝わっていない現実に気づくことです。使えば使うほど話が軽くなってしまうという逆効果につながります。また、感じ方の違いもあります。大切と言われても人によって感じ方が違います。とてもという言葉は人によってちょっとだけ大切と考える人もいれば重要と感じる人もいます。誤解を招く言葉ですね。なら言わない方がまだいいです。大切ですとシンプルにまとめた方が説明はすっきりします。上手に説明したいと思うなら強調言葉は必要以上に使わないことです。何度も使いすぎると話が軽く聞こえます。強調してもその意味が相手に伝わりにくくなります。シンプルに説明をすることを日頃から心がけるようにしましょう。大げさな言い方を使いすぎないように気をつける。上手にわかりやすく説明する30の方法。その20。説明が上手な人は抽象的な言葉は使わない。具体的な言葉を使って説明する。ある日レストランへ入った時のことです。レストランは満席でした。忙しそうにしているウェイターからしばらくお待ちくださいと言われました。しばらくお待ちくださいと言われて困りました。人によってしばらくと1分と考える人もいれば10分と考える人もいます。10分も待たされるなら他のレストランで行ってしまいます。こうした時にはしばらくという言葉を使わず5分ほどお待ちくださいと具体的に言った方が誤解が減ります。5分という時間は人によって変わることはありません。具体的な数字ですからすっと理解できます。もし具体的な時間がわからなければ、ただいまお待ちのお客様が3名ですという表現でもいいでしょう。待っている人の数でどのくらい待たされるのかという状況が読めてきます。説明が上手な人は抽象的な言葉は使いません。具体的な言葉を使って説明します。大きさを表現する場合はどうでしょうか。とても大きいですという抽象的表現は使っていませんか。皆さんがよく口にする言葉ですが抽象的です。とても大きいというのは人によってイメージが異なりますね。東京ドーム3つ分の大きさですと言えば想像しやすくなります。とても小さいですという抽象的表現も使っていませんか。小指の爪くらいですと言った方が理解しやすくなります。自分が口にしている説明言葉に具体的な表現を混ぜてみましょう。説明が上手になるためには具体的な表現を使えばいいのです。抽象的な表現をやめて具体的な表現を使う。上手にわかりやすく説明する30の方法。その21。接続助詞を使わず、句点を使えばいい。説明が下手な人は話を接続助詞でつなぎます。接続詞を使って文と文をつなげ長くしてしまいがちです。接続助詞で言葉をつなぐことが癖になっている人は特に要注意です。説明と説明を接続助詞でつなぐとダラダラした内容になり分かりにくくなります。接続助詞でつないだ悪い例として以下の説明を聞いてどう感じるでしょうか。これが今一番人気の商品ですが、私どもの会社では社員全員が重宝しておりまして毎日活用しておりますが、やはり気になるのはお値段がいかほどになるのかというところでしょうが、そういうお客様の不安を考慮しまして考えましたのがこちらの落ち着いて喋れと突っ込みたくなります。接続助詞は説明と説明をつなげるために口にしやすい言葉です。しかし使えば使うほど説明が長くなり分かりにくくなります。素人ほどたくさんの接続助詞を使って話を延々と続けます。上手に説明するためには接続助詞は必要ないと言っても過言ではありません。接続詞は極力使うのはやめましょう。使いそうになったら句点で区切って話す方がすっきりします。これが今一番人気の商品です。私どもの会社では社員全員が重宝しておりまして毎日活用しております。やはり気になるのはお値段がいかほどになるのかというところでしょう。そういうお客様の不安を考慮しまして考えました。こちらの接続助詞をなくして句点で区切ることで分かりやすい説明になりましたね。あなたの話し言葉でも十分活用できるポイントです。説明上手になるためには接続助詞を使わず句点を使えばいいのです。接続助詞でつないでいた言葉を句点で区切る。上手に分かりやすく説明する30の方法。その22。固有名詞をいきなり使わないこと。会社で A さんに電話があった時のことです。A さんは不在で電話があったというメモを残しました。あなたは次のような分かりにくいメモを残していないでしょうか。伊藤さんから電話がありました。問題なさそうに見えるメモですが、これが問題ありなのです。どの伊藤さんか分からないからです。同じ名字の人が何人かいる場合、どの人を指しているのか分かりません。友人の伊藤さんか、取引先の伊藤さんか、上司の伊藤さんか分かりません。突然、人の名前を出していませんか。次のように言い換えればいいのです。〇〇商事の伊藤さんから電話がありました。〇〇商事の伊藤さんという限定的な言い方をすれば誤解がなくなります。固有名詞を使う際には名前の前に一言で構いませんから説明を加えることです。誤解をなくすためだけではありません。固有名詞に対して知識のない人でも分かるような説明を加えます。例えば次のような例もありますので、ぜひ参考にしましょう。アインシュタインは、相対性理論を打ち出したアインシュタインは、愛媛県では、みかんで有名な愛媛県では、 夏目漱石は。我が輩は猫である、心などの文学作品で知られる夏目漱石は。いかがでしょうか。アインシュタインが相対性理論で有名なことは社会人は知っていても小学生は知らないかもしれません。私は愛媛県出身ですから、みかんで有名なことを知っていますが、他の県の人たちは知らないかもしれません。文学に興味のある人は、夏目漱石について知っていても、興味のない人は知らないかもしれません。固有名詞の前に説明を加えることで、知らない名前が出てきても話についていけるようになります。わかりやすく説明をしたいときには、ぜひ取り入れたいテクニックです。固有名詞の前に具体的な説明を加える。上手にわかりやすく説明する30の方法。その23。要はという表現は一つの説明で一回しか使えない表現。要はというのは要点はの略です。文章のまとめを伝える際に使う表現です。本の中だけでなく、私たちの日常会話でも頻繁に登場する表現です。使うべきポイントを押さえておくことで、説明の中で特に大切な要点を強調できます。本来一つの説明に一回しか出てきてはいけない表現です。時々説明をしている人の中で要はを何度も繰り返し使う人がいます。自分の主張の中でここが特に大切なところなんだという意味合いで使っているようです。使えるのは1回だけです。2回目の要はが出てきた時点で説明がわかりにくくなります。さっきの要はは何だったんだ、大切なところはどっちなんだと思います。要するにつまりという表現も同じです。説明の中で何度も使っていないでしょうか。話をまとめる表現は1回しか使ってはいけないというルールを守るようにしましょう。要は要するにつまりを何度も使わないようにする。上手にわかりやすく説明する30の方法。その24。先に結論の黒板に書く。説明上手な人は聞き手が求めるどこが大切なのかという探す作業を少なくさせる話し方をしています。強弱のない平坦な説明はわかりにくいものです。話の一部始終を聞かないと意味がわからない言葉は聞き手を疲れさせます。聞き手に一目でここが大切だとわかるような工夫をすることが必要です。そのためには文字として表現することです。それに加えて結論を初めに伝えるというテクニックを合わせて活用します。では説明上手な先生はわかりやすく説明をする際にどうするのでしょうか。結論を黒板に書いてから説明を始めます。先に黒板にポイントを書くという点が大事です。黒板に書いた言葉はこれから話すであろう話の要約です。黒板に書くことで文字として目に見えます。その上初めに結論を書くことで聞いている人は頭の中が整理しやすくなります。体の健康のためには色の濃い野菜を食べる。勉強は夜より朝にする。人間関係のストレスは他人を気にしすぎることから始まる。ダイエットのためには食べるより動く。こうした結論をいきなり黒板に書いてしまいます。見ている人は驚くかもしれませんが構いません。最初に黒板に書いておくと見ている人や聞いている人はドキドキします。これが言いたい主張なんだな、これがポイントなんだなとあたり話をうなずきながら聞くことができるのです。結論を先に伝えることで不思議なことに聞いている人は話に吸い込まれるのです。結論を黒板に書いてから話を始める。上手にわかりやすく説明する30の方法。その25。著者の体験を交えて話をすると忘れにくくなる。私はこれまでたくさんの本を読んできましたが、記憶の残りやすい本と記憶に残りにくい本がありました。3年前に読んだ本を覚えていることもあれば、1週間前に読んだ本の内容を忘れていたりします。覚えているかどうかは時間は関係ないようです。この違いはなぜだろうかと考えたとき気づきました。著者の体験を交えて話している内容かどうかです。事実、物事、知恵、コツを淡々と説明している本は内容は分かっても記憶に残りません。説明書のように正しいけれど淡々と順番通りに話を進める本はあっという間に読めてもあっという間に忘れます。しかし、体験記のような著者の体験を交えたストーリー仕立ての内容は面白い上に忘れにくくなります。人間は天の記憶は忘れやすいのですが、線の記憶は忘れにくくなります。歴史の年号を覚えにくいのは天の記憶だからです。894年、遣唐使廃止。1635年、参勤交代。1941年、真珠湾攻撃。淡々とした内容は忘れやすいのです。天の記憶は孤立しているので、記憶を保持するネットワークがないからです。記憶を保持しやすくなるのは線の記憶になった時です。流れの中で覚える記憶は忘れにくくなります。著者の体験ストーリーは一続きの流れになっています。その体験の中で紹介する知恵やポイントはストーリーとともに忘れにくくなります。前後の話の流れが記憶を保持するネットワークになります。いくら分かりやすい説明とはいえ、すぐ忘れられる内容では役立ちません。理想を言えば分かりやすく忘れにくい話をする方が相手のためになります。そのために一番必要なのはやはり話す本人の経験量です。経験が豊富であること、体験を交えて話ができるからです。分かりやすい上に忘れにくい話をすることができるようになります。説明が上手くなりたいと願う人がいます。そういう人はまず経験量を増やすことです。説明を裏付けるような具体的な経験を自分がまずしないと物語を交えて話もできないのです。自分の体験を交えて話をする。上手に分かりやすく説明する30の方法。その26。カタカナ言葉を使いすぎない。外国から入ってきた言葉を日本語では一般的にカタカナで表記します。物語を意味するストーリーという単語は英語の story から来ています。携帯を意味するモバイルという単語も英語の mobile から来ています。わかりやすい説明を心がけるとき、このカタカナ言葉には要注意です。使いすぎると一部の人たちに理解できない場合があるからです。カタカナ言葉を避ける理由は以下の通りです。カタカナ言葉を知らない人は理解できない。適当に意味を解釈して理解してしまう場合がある。理解できても理解度の差が大きい。なんだか話が偉そうに聞こえる。例えば以下のような説明を聞いてどのような印象を受けますか。今回のトークではこうしたシーケンスでストーリーをスローに進めたいと思います。このユニークなツールはタイムマネジメントを必要とするビジネスパーソンにマッチしています。モバイルではデフォルトセッティングのためボタン操作の前にはディスプレイもダブルチェックしてください。外国語に堪能な人なら理解できますが、わからない人は理解できません。特に外国語が得意な人は自分の語学力を引き出そうと積極的にカタカナ言葉を使いたがります。そういう人に限ってわかりにくい説明になっている場合があるのです。わかりやすい説明を心がけるなら、カタカナをできるだけ使わずひらがなを使った説明を心がけることです。スローと言いたくてもゆっくりという表現を使います。ストーリーと言わず物語という単語を使います。シーケンスは使わず流れという言葉を使います。トークという言葉も一般的ですが、話という方がずっと頭に入ってきます。もちろん外国の言葉がいけないと言っているわけではありません。ただ外国語を知らない人もいるということです。そういう人のために使いすぎには気をつけることです。わかりやすい説明をする人はカタカナ言葉を使いすぎないように気をつけましょう。カタカナ言葉を使いすぎないように気をつける。上手にわかりやすく説明する30の方法。その27。ありえない表現を使わない。情緒的な文学作品に多いのが情緒的な表現です。情緒的な表現はイメージが湧きにくい表現が多いものです。瞳に映った月の影。優しい風が吹いている。青い太陽のように。聞いていて鳥肌が立ってきます。それでいて意味もよくわかりません。そもそも瞳に映った月の影は小さすぎて見えるわけがありません。優しい風とは意味がよくわかりません。青い太陽は通常ありえない話です。情緒的な文学に酔いしれる人はこうした表現を使うことがかっこいいと思い込み、日常会話にも積極的に使いたがろうとします。こういう情緒的な表現は真似をしたくてもしてはいけません。わかりやすい説明の中には一切不要です。非常識な表現を多く使うと説明内容が疑われます。わかりやすい説明とは当たり前の言葉を当たり前に使うことです。人を驚かすような言葉を使うことではありません。珍しい言葉や着飾った表現、情緒的な言葉を使うことでもありません。誰にでも通じる常識のある言葉を使うことなのです。当たり前の言葉を使うようにする。 上手にわかりやすく説明する30の方法。その28。誰もが知っている言葉を使う。専門的な用語は使わない。これまでに新しい技術、商品、サービスの説明では専門的な用語が登場しがちです。説明が下手な人は自分の立場になり、いつも使っている専門的な用語を使って話してしまいがちです。自分が開発した商品は自分が一番よく知っているので、専門的な用語も当たり前に話してしまいます。説明をする側は知っているけれど、説明を受ける側は初めて聞く言葉なので困惑します。ここで温度差ができるのです。初めて聞く言葉が一つでも登場すると説明を受ける側は負荷がかかります。どういう意味なのかを理解するために考え、言葉と意味とを結びつける作業が素早く必要になるからです。聞きやすい話、わかりやすい説明では専門的な用語を使って話をするのは気をつけましょう。プロの作る広告では難しい言葉を使わない工夫をしています。広告は若い人からお年寄りまで多くの人が目にします。日本語が片言しか話せない外国人が見ていることもあるでしょう。プロが作る広告では誰が見てもわかるような表現を徹底しています。JR 東海のキャンペーンポスター、そうだ、京都行こうという一言はまさに全国民に通じる言葉です。言葉を短くし、もちろん難しい言葉や専門用語は使いません。漢字で書けるところをひらがなで書くのは読みやすくするためです。読みやすくずっと心に入ってくる言葉はひらがなです。わかりやすく説明するためには誰もが理解できる言葉を使って説明をすることです。誰もが知っている言葉を組み合わせて奥の深い話ができることが本当の姿勢なのです。誰もが知っている言葉を使って説明する。上手にわかりやすく説明する30の方法。その29。落ち着いた話し方は自信の表れ。天皇が発言をされるとき、いつもゆっくりした話し方です。落ち着いた話し方ではありますが、言葉の一つ一つが心に染みる話し方ですね。発言のミスを防ぎ、思っている気持ちを言葉を厳選しながら話しているからです。もっとも素晴らしい点は前を向いて話をされているところです。紙に書いている言葉を棒読みしているのではなく、その時に思った言葉を自分の言葉で発言されています。天皇の言葉はゆっくりでありながらも自信があり、重みのある言葉に聞こえます。ゆっくりですから、誰が聞いても理解できます。早口で話していると、お年寄りは話の速さについていけません。わかりやすい説明をする人も本当はスピードよりスローが大切です。説明が下手な人は往々にして早口です。早口だから自信があるわけではなく、自信がないから早口なのです。質問されると答えられないため、質問できないように早口で話し、内容をごまかそうとしています。早口で喋り、熟知しているような演技をして、知識不足を補っている姿です。それは見る人が見ればよくわかります。本当に説明する知識が十分な人は、ゆっくりした話し方になります。ゆっくりさは、自信の表れです。いつ、誰が質問してきても答えられますから、落ち着いて話ができるのです。落ち着いた話し方で自信を表現する。上手にわかりやすく説明する30の方法。その30。大げさな表現を使って相手の心を衝動的にさせない。私が説明する際に気をつけているのは、大げさな表現を使わないというルールです。作家として最低限のマナーだと思っています。大げさな表現をすると表現効果が強いように思えます。しかし、実際は説明の信用度が一気に下がってしまいます。話が軽くなり、本当の話も信じてもらえなくなります。大げさな表現による衝動的な行動は公開される場合が多いからです。事実、大げさな表現は一時的な興奮作用があります。興奮すると気持ちが高ぶり、自制心を失い判断が狂います。私も次のような大げさな言葉に乗せられ、何度も判断ミスをしたことがあります。世界で初。今しかない。残り5つだけ。最初で最後のチャンス。今まで見たこともない。お見逃しなく。デパートのバーゲン、テレビショッピングで聞く言葉ですね。こういう大げさな言葉を聞けば興奮してつい衝動的に行動してしまいます。衝動買いを誘うショッピングはまだ可愛いのですが、大切な人生の道のりを衝動的に判断してほしくありません。私が大げさな表現を使いたくないのは、人生を衝動的に行動してほしくないからです。大げさな表現で衝動的になった行動や判断が一生を台無しにする可能性もあります。伝えた安い気持ちがあり、大げさに表現したい気持ちがあってもそれを抑えます。落ち着いた心が一番重要です。大げさな表現を使わないというのは、わかりやすい説明をすると同時に必要なマナーです。大げさな表現を使わない方が信用されます。落ち着いた言葉は飾り気こそないですが、長く愛される言葉になります。大げさな表現は使わないようにする。上手にわかりやすく説明する30の方法。まとめ。その1。本当に伝えたいメッセージほど言葉を短くする。その2。結論補足説明という順番で話し始める。その3。鉛筆はやめてボールペンを使って文字を書く。その4。大きな声で発言する。その5。読書の時には大切なところを線引きしながら読む。その6。一言を見つけるために読書する。その7。過剰な気にして説明をする。その8。ポイントは3つありますと先に数を伝えておく。その9。デスマス口調で生きる。その10。5行日記を5年間続ける。その11。学生時代こそ日記を書く。その12。結論から話をする癖をつける。その13。ストレートに表現する。その14。肯定した言葉を使って説明する。その15。してはいけないより一応という言葉で説明する。その16。大切なところは太字で強調する。その17。短い説明でもっと聞きたい気持ちを駆り立てる。その18。気持ちの流れに応じて説明を進める。その19。大げさな言い方を使いすぎないように気をつける。その20。抽象的な表現をやめて具体的な表現を使う。その21。接続助詞で繋いでいた言葉を苦戦できる。その22。固有名詞の前に具体的な説明を加える。その23。要は、要するに、つまりと何度も使わないようにする。その24。結論の黒板に書いてから話を始める。その25。自分の体験を交えて話をする。その26。カタカナ言葉を使いすぎないように気をつける。その27。当たり前の言葉を使うようにする。その28。誰もが知っている言葉を使って説明する。その29。落ち着いた話し方で自信を表現する。その30。大げさな表現は使わないようにする。